九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は中華料理四海楼代表取締役社長陳正次。創業明治32年、長崎を代表する中華料理ちゃんぽん、皿うどん発祥の店の4代目。曽祖父平順氏が生み出したちゃんぽんの味を代々受け継がれてきた技で守り、長崎を訪れる多くの人々を魅了する陳さんのその技、ちゃんぽんの味を支える技の真髄に、
花村優作です。
成瀬薫です。
この2人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
ちゃんぽんっていうのは長崎の人にとって、まあ、お店で食べるものですか、うん、それともなんか普通にこう主婦が家で作ったりもするんでしょうか。
地元の長崎の場合は、お店に食べに行くっていうのもあるんでしょうけども、それよりもあの長崎のお母さんたちがそれぞれ家庭で作られるんですね。で長崎のスーパーにはそのちゃんぽんの具のセットだけが売ってあったりとか。
そうですか。は
い、しますので、でスープだけビニールに充填されて売ってたりとかあるので、家庭のお母さんの味のちゃんぽんっていうのがあるんですね。ですから長崎では日常ですよね。
あ、そうなんですね。じゃそこまでも根付いてるものなんですね。じゃ何かこうすごい技がないととか、うん、特別な材料がないとっていうものではないんですね。
そうですね、うん、あの本当に一般的にできるっていうのがあって、長崎の人たちがそれをやりだしたっていうところで、うん、ただの一中華料理屋のですね料理が長崎で名物って言われるようになったのは、そういうふうに地元の人たちが皆さんやってるからこそ、そういうふうになったんじゃないかなっていうふうには思ってます。う
ん、それにあれですよね、一皿でちゃんと完成してるっていうのはありがたいですよね、あの忙しいお母さんにとっては。
そうですね、
あ
の、うん、バランスよく食事が取れるっていうので、うん、実際にその科学的なところは当然百数十年前は分かってないんですけども、うん、現在でもその食物に関わる人はバランスがよくできてますねっていうことは言っていただきました。はい、
そうですか。
田原さん、長崎のスーパーに行くと確かにちゃんぽんのセットがありますよね。
そうみたいですね。多分お母さんたちはそれぞれ目の前にある材料を増やしたり、子供に肉を足したりなんかして、うん、家庭の味があるんだろうなっていうふうに思いました。う
ん、そんなちゃんぽん発祥の店の味を守り続ける四海楼の料理長、早稲田文治さんは、プロとしてちゃんぽんを美味しく作る技の秘訣をこんなふうにおっしゃってましたよ。
まず第一に考えるのはお客様ですよね。お客様にどれだけ美味しい料理を提供できるかという思いをしながら、そしてお客様の顔を思い浮かべながらいうのを第一にしております。
それがもう技の一つ。
そうですね、う
ん、はい、それはやっぱり陳さんの教えだったりするんですか。
そうです、これは初代からの教えだと思います。長崎県のいい具材、それで美味しいちゃんぽんを仕上げると。
プロとしての技術ももちろんですけど、やっぱりこうお母さんが子供とか家族のことを思って作るちゃんぽんみたいな感じで、やっぱ同じようにこうお客さんのことを思いながら作るっていうことが、その四海楼のちゃんぽんの技の真髄みたいなとこなんですかね。
その四海楼のちゃんぽんの美味しさの秘密、うん、それは麺にもあるそうなんです。で私陳さんと一緒に四海楼の麺を作っている三和製麺所に行ってきました。陳さん、四海楼のちゃんぽんの麺は東白を使った麺で、はい、これもまた技の一つですね。
そうですね、今東白と同じようなもので乾水というのが普通中華麺、ラーメンなんかでは使ってますけど、乾水よりも古くから使われているのが東白なんですね。
何かその乾水との違いっていうのはあるんですか。はい、
当時使われてた理由が伸びないようにとか、いわゆる腐食防止、それからあとは食欲増進っていう言われ方をしてたんですけど、食が進むという理由だったんですね。乾水も同じような効能はあるとは思うんですけども、やはり風合いが違うんですね。ちょっとこう苦味を感じるとか、そういう意味では昔から使われている自然なものだというふうに思います。
東 枠は乾水より手間がかかるっていうふうに伺ったんですけど。
そうですね、やっぱり値段的にもその汎用的なものは乾水だと思うんですけども、長崎はその昔から陶枠を使った麺であったりちまきにも使うんですけども、そういう意味でやっぱ風合いを大事にしてる。で今陶枠をですね作るっていうのも長崎で2軒しかありませんので、そういう意味ではその手間をかけた麺を長崎の麺屋さんは作ってるんだっていうふうに思います。
田原さん、乾水っていうのは聞いたことありますけど、陶枠ってちょっと初めて聞いたんですけど。
そうですね、
どんな字を書くんですか。
陶は中国の陶で、はいはい、悪は灰汁ですね、いわゆる。でその三和製麺所の代表方向生さんはその陶枠にこだわる理由っていうのをこんな風におっしゃってました。
陶枠の方が乾水よりも加水率が上がることによってちゃんぽんのスープを良くするんですね。その上で伸びにくいという特性があるんで陶枠にうちはこだわってます。陶枠を入れることによってもちもちした食感の中に表面上はプリッとした感じが出るので、やっぱりプリプリしたちゃんぽんの方が美味しいと僕は思うんで使ってます。陶枠を使ってちゃんぽん麺を作ってるのは長崎だけなんで、やっぱ本場長崎のちゃんぽんを食べていただきたいです。
へー、ちゃんぽんのプリプリっとしたこう麺は陶枠を使っているからこそなんですね。
そうですね、ちゃんぽんってほら鍋の中で炊くわけじゃないですか、だから普通の乾水の麺だとそこでグタってなってしまうっていうか、すごくこうちゃんぽんに向いた麺みたいですね。
じゃあやっぱもう本場のちゃんぽんというのを食べるためには、長崎に行かないと食べれないっていう、そういうことなんですかね。
そうですね、でそのちゃんぽん、陳さんはすごくシンプルな料理っていうふうにも表現されてたんですけれども、陳さんはね経営の上でもシンプルっていうことをすごく大事にされてるみたいでした。
複雑にしないっていうのは何でもそうなんですけど、複雑になるといろんな問題課題があった時に落としどころが出てこないんですよ。逆にどんどんどんどん引き算をしていって、これ何のためにやってるんだろうっていう、単純にそこまで引き戻すと意外と答えが出てくるんですよね。まちづくりとかでよくやるときにこのイベントをやりたいんだけどっていうときにどんどん最初とは違う方向になっていったりすることってありますよね、調子よくなって。でそのときって必ずなんかぶち当たることがあるので、なんでこうなったんだろうっていうときにはもう本当にシンプルに考えて最初に立ち戻って、例えばランタンフェスティバルでもしそういうことがあれば、何のためにランタンフェスティバル始めたんだったっけっていうふうな話に戻すと意外と答えって出てくるし、修正ができるっていうのをちょっと体感したこともありますし、複雑にはしない方がいいと。
お店のあり方も
そうですね。例えばファックス付きのコピー機なんかがあるじゃないですか、
はい、
うちはファックスとコピーは別がいいっつって別にしてるんですよ、予約とかのいろんなものはファックスで1日にすごい入ってくるので、でもしコピーがダウンするとファックスも入ってこなかったりするんですよね。だからあまり複合機っていうのは僕はあんまり歓迎してないので使ってないですね。 あえて単機能にこだわってるっていうのはありますよね。
なるほど、
はい、田原さん、陳さんの言うシンプルっていうのは、こう便利とかお手軽とかそういうことじゃなくて、もともとの思いとか目的に立ち戻るっていう意味のそのシンプルっていう言葉な気がしますね。
そうだと思います。もう最初にそのちゃんぽんが生まれた原点っていうかな、それをすごく大切にされていて、実際陳さんのお店ってもうすごい繁盛してて、もうたくさんの人が入れ替わり立ち替わり、でもそういう一人一人の方にちゃんと笑顔で帰ってもらうにはよっぽどなんか私は複雑なことになってるのかなと思ったんですけれども、そうじゃなくてむしろその原点を大事にされてるから物事がスムーズにうまくいってるのかなっていう風な、そんな気もいたしました。
テレビもね、録画できるってやつね、あれも別々の方がいいなって私思ったことがありました。引っ張るんですよ。
何かがダウンするとそれ引っ張るので、基本的に単機能だと誰でもできるんですよね。複雑な機械だとそれ分かってる人しかできないとかありますよね。
なるほどなるほど、はい、